こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。7月入りましたね。とはいえおそらくまだ梅雨でしょうからね。梅雨はあんまり好きじゃないですけど、まあ、雨は必要という側面もあり、そんな中この間休みの日に近所のフレンチレストランに、なんかこう珍しくですね、こう時間をかけてランチでも行こうみたいな思って、でもその日もすごい土砂降りになってわーって降ってたんですけど、そのお店のランチの終わりの時間が結構迫っていたので、あ、頑張って傘さして歩いていこうって思って、すっごい降ってる中行ったらお店がお休みだったっていうね。すごい、その食べログでね、そのお店のとこすごい見てたんですけど、営業時間定休日には気づかなかったのかっていうね感じですね、本当に。で、あ、もうあんまり移動したくないしお腹も空いたなと思って、本当そこからまた歩いてちょっと行ったところのコーヒー屋さんでホットドッグを食べまして、全然予定していたものと違うぞって思いつつ、ね、で食べてもう家に帰ろうと思ったら雨止んでてね、もうそんな休みですよ。で一方でこの間この今流れている文化放送の他の番組に久々にゲストで呼んでいただいて出た、いつ流れるのかわからないんであれですけど、出させてもらったんですけど、まあね、他の番組とかは私内山聖輝、大変な人見知りが過ぎるのであんまり出ないということになっているんですが、行ったらびっくりしましたね。この内山聖輝のワンルームと全然違う。まずね、いや同じ打ち合わせの部屋で同じこのスタジオでやったんですけど、で30分番組ですからね、あれも多分打ち合わせからスタッフの人数が多いこの番組は私出演者1人で、構成作家さんが今目の前に1人いらっしゃって、でディレクターさんが1人で、プロデューサー4人、1人で計4人で、僕のマネージャーがほぼいないということで男のみ4人で作ってる、ほぼ部活じゃないですか、放送部、別名放送部としてやってるわけですけど、もう打ち合わせ行ったらさ、まあ、喋り手の数が違うっていうのもあるのかもしれないけど、スタッフがもう10人ぐらいいてね、いろんな会社の、びっくりしちゃって、なんかいつもスカスカの部屋なのにすごい賑やかだなって、なんか打ち合わせ前に小粋な冗談とか飛ばし合っててね、ははとか笑っててね、すごいなと思ったんですけど、まあ私は苦笑いみたいな、あるいは無表情みたいな感じでね、ちょっとあんまいい反応はできなかったんですけどね。この番組の打ち合わせとかすごい静かにね、粛々と進んでいきますからね、本当にね、なんて言うんだろう、いろんな番組があるなって。この番組もね、部活として、男ばかりの部活ですね、これからも頑張っていきたいと思いますよ。はい、それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム、それではお便りを紹介しようと思うんですけれども、さっきね、収録始まる前にね、あまりにもお腹が空きすぎていて夜に撮ってるんですけど、今日はね昼にシリアルを一杯ヨーグルトかけて食べて、そのままで来てしまったのでお腹空いたっていうんでね、内田プロデューサーがお菓子をいっぱい持ってきてくれて、まあ、モナカと羊羹食べたんですけど、それが今すごい歯に染みていて、さらなる虫歯の予感を、いや知覚過敏だと思うんですけどね、虫歯の予感に今打ち震えている中、頑張ってねメールを紹介していこうと思うんですけれどもね、内山さん、皆さんはじめまして、こんばんは。CN と言います、私は最近ヨーロッパから日本に引っ越してきたのですが、内山さんはヨーロッパサッカーがお好きだということでしたので、ぜひいつか現地に試合を見に行ってほしいと思いメールしました。 ヨーロッパではちょうど今、UEFA ユーロ2016の真っ只中です。ヨーロッパの街中ではこの時期は自分の国の国旗をアパートの窓に飾っています。そして試合のある日は仕事を早く切り上げて連日バーやパブに集まり、敵国同士でもワインやビールを酌み交わし歓声を上げながら楽しく観戦します。試合が終わると勝った国のサポーターはクラクションを鳴らしながら街を走ります。そういった車が行き交うとみんな声援や愛のあるヤジを送ります。ヨーロッパではサッカーは国と国とのアイデンティティをぶつけ合う紳士的なゲームです。ヨーロッパ中が熱狂するチャンピオンズリーグとはまた一味違ったお祭り感があるのが UEFA ユーロ戦で本当に楽しめます。ぜひ内山さんもいつかヨーロッパに生の試合を見に行かれてあの楽しさを味わってみてください。内山さんがサッカーや映画のお話をされているときはとても楽しそうで、聞いているこちらも楽しくなります。ポッドキャストで配信される内山さんのラジオは長いヨーロッパ生活の中でとてもとても楽しみな時間でした。これからは日本で楽しみに更新をお待ちしています、ということでね、メールありがとうございます。ヨーロッパから最近、日本に、引っ越してきて、ヨーロッパで、この番組ポッドキャストで、聞いていたということですね。 UEFA ユーロ2016見てますよ。面白いですね。やっぱりなんかわかんないけど見ちゃいますね。イタリアがね、なんだろう、あんまり超有名選手が特に前の方はあんまりいない中で勝ち上がってきてるっていうのに驚きましたね。だから今度のドイツ対イタリアすごい楽しみなんですけど、事実上の決勝戦と言ってもいいようなビッグネームですよね。確かにこのヨーロッパのサッカー文化の、なんだろう、生活にすごい密接に関わっているっていうのは聞いたことありますけど、こうやって聞くと改めていいですね。国旗を飾ったり、仕事を早く切り上げてっていうのがいいよね。そうね、バーやパブに集まりみんなで騒いでみるっていうね。僕はもう本当家でね、ソファに座って一人で見ているのが大半なんでね、全然違いますね。お祭り感はありますよね。いいな、いいなって言ってるだけのことになってしまいましたけども、なんか旅行行ってね、見たいですよね、生で。はい、こんな、なんかすいませんね、いいメールだったのにいい反応ができず、はい、とってもユーロは楽しんでいます。はい、続きまして、ラジオネーム青葉さん、横浜市。内山さんこんにちは。早いもので今年ももう半分が過ぎようとしていますね。今年1回目の放送で掲げていた今年の目標を覚えていらっしゃいますか？覚えていません。まさかとは思いますが、もう先回りされてますね。万が一お忘れかもしれないので申し上げますと、かっこ笑い。その通りでしたね。内山さんの今年の目標は副業樹立でした。言われてみれば、思い出しました。私が思うに内山さんは物事を理路整然と人に説明するのが大変上手なので、大学や専門学校の非常勤特別講師が向いていらっしゃると思います。内山先生お待ちしています。実際の今年の目標の進捗状況でいいのかな、これは、は今どんな感じですか？非常勤講師非常勤講師が儲からないっていう話を大学時代にすごい先生たちから聞いた覚えがありますけどもね。大学もまたね、いろんな人間関係があるみたいだったしな、ゼミでいた頃は。そんなことを考えてましたけど、副業樹立なんて掲げていましたか？今のところ何もこう芽を出していないですね。まず種をまいていないっていうのがあるんですけど、なんだろうな、他にこう今年半分何があったかって言ってもですね、その副業になりそうなもの以外でもですね、だいたい何かあったらここで喋ってますからね。もうその中にないってことはほぼないってことですよね。だって友達とご飯行ったっていうことをオープニングトークにしてるわけですよ。なんもなさすぎでしょ、ちょっと。仕事以外の部分で。ねえ。仕事をやってることは大体ね、その先々のことですから、なかなか話しづらい部分もあるしね。そんなにここで話してもなっていうこともあるんでね。友達の家に泊まったよとかって話、なんだそれって話ですよね、よく考えたら。それだけね、何も起きてないってことですよ。そしてそこに上がってこない物事はもう本当にプライベートなところですから、それは話さないよっていう部分であってね、もう大体出ちゃってるわけでね。まあだから副業はないし、 今のところだからこうラジオで喋るっていうのは本当に私生活を切り売りしてねそれと引き換えにこうお金をもらってるんだなっていうのを本当にこの半年間を通して改めて感じたって感じですかね。もう出尽くしてるわけですから大体のことは。そういう意味でね、本当に私生活、いや身を削る思いでね、文字通り喋っていますよね。副業はどうかな、特に今のところはなさそうです。というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム、内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらです。お悩みプロファイル。このコーナーは皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私が分析させていただくコーナーです。これで3回目だそうで、これまでの感想はそうですね、メールが長い、そうしてくれって言った結果ですけどね、結構ねカロリーの高いコーナーになっております。今夜も早速、お答えしていきましょう。京都府21歳ミカエルさん。内山さんこんにちは。いつも家事の合間に楽しく聞かせていただいております。今回思い切ってお悩み相談のコーナーに投稿してみました。私は現在大学3回生です。私の悩みは就職活動についてです。就活はまだ本格的に始まってはいないのですが、現在は大学で週に1回就職セミナーがあります。そこでは面接での自己 PR の仕方やエントリーシートの書き方といった就活の下準備のことについて習っています。この就活セミナーで毎回メンタルをコテンパンにやられるのでとても辛いです。かくいう私は将来特にやりたいなと思う仕事がありません。就活セミナーでは自分がどのようなことをやりたいのか、自分という軸をしっかりと持っておくことが大切ですと言われました。もうすでにブレブレの人間なので自分が何をやりたいのかもわからないし、未来のビジョンが見えてきません。自己 PR もこれといって自信を持って言えることもないし、大学時代に力を入れたことも特にないです。改めて自分には何もないなと感じ、就活に不安しか感じていません。こんな人としてブレブレの私に何か格言があったら一言よろしくお願いします。ゆるい一言でもいいです。いやー、僕は就活してないからわかんないですねとか言われそうですが、せめて内山さんのゆるいラジオで読んでいただければ悩みも軽くなるかなと思い、お便りを投稿させていただきました所存です。ではこれからもお体にお気をつけて頑張ってください。応援しています。もうね、最近メールを送っていただいても全て先回りされている困ったものですね。予想外の反応をしていかなきゃいけませんね。まあ、とはいえ就活してないからわからないですねというのも、まあ、自分が就活をせずに今の、まあ、声優の仕事をそのまま続けているっていうこともあるんですけども、と同時に、自分の大学時代の同じゼミにいた人たちの就職活動についても全然知らないので、なぜかっていうと、こう、自分がやってないから、どういうタイミングで、就活どうなのって聞いていいかもわからないわけですよ。つまりこう、なんか聞いちゃいけない時期もあるような気がして、かといって、こう、いつ、適切なタイミングなのかっていうのもわからなかったので、大変聞きづらくてですね、ね、すごい落ちちゃってる人、ね、精神も、試験も落ちちゃってる人を前にして、なんか興味本位でバンバン聞くのも良くないしって思って、なんで、あんまそういう事情を聞くこともなくですね、だからみんなの就活、その仕事が決まったどうのっていう話は、ゼミのなんか飲み会みたいなのが卒業式の後に、その日にの夜にあったところでちょこちょこ聞いたぐらいでね、何も知らないのでなおさらわかんないんですけれども、ただニュースで見た程度の知識で言うと、なんか最近就活がある種こう自己啓発を要するような流れになってるみたいのは、なんか、見たり聞いたりしたことがあって、ね、ここでも、自分という軸をしっかり持ちなさいとかって言われるって書いてありますけど、ことほどさようにこう、自分を見つめる作業が多くなっていくっていう、自分とは何かってすごいしんどい問いだと思うんでね、辛くなるのは必然的かなっても思うんですけどね、なんかそういう、なんかこう、就活っていう具体的な作業なのに、必要とされるのが抽象的な考え方っていうか、 なんかそういう、それが何につながるのかもわからないまま考え続けなければならないっていうのはとてもしんどそうだなというふうに思ってしまうんですけれどもね。で、そういう辛い事情があるんだろうなと思いつつ、そこでどうすればいいか、自分には何もないと思ってしまうのがどうすればいいのかっていうのはね、何がやりたいのかもわからない。それは多分ね、ちょっと僕は答え出せないんでね。言えるとすれば消去法。だから、今の自分の、状況、環境、自分の能力で、勝負をかける中で、どういう選択肢が、考えられるのか、そしてそれぞれの可能性はどれくらいあるのか、っていうのを見通して、並べていって、箇条書きで並べていって、その中から絶対にこれは嫌だっていうことに線を引いて消していって、で残ったものの中で優先順位つけて、まあ、それぞれに全力を注ぐっていうことしかないんじゃないですかね。僕だったらそうですかね。うん。ただ、就活をしてないので、ちょっとわかりません。それんな程度のあれですね。はい。よろしくお願いします。続きまして、ラジオネームアリンコさん、京都府17歳。早速悩みなのですが、私は電話をするのがとても苦手です。家族や親しい友達となら大丈夫なのですが、学校やバイト先に連絡を入れるときや、ご飯屋さんに予約の電話を入れるとき、出前を取るときなど、電話をかける前の心の準備に5分以上かかってしまいます。電話の呼吸を手に取って話す練習をしてみたり、無駄にうろうろしてみたり、心臓がバクバクします。電話がかかってきたときも同様に緊張してしまい、出るか迷って結局出られないときもあります。相手と面と向かっていたら緊張しないし、人見知りをすることも最近はありません。なのになぜか電話だけは手が震えてしまうほど苦手です。わあ、結構深刻ですね。どうすれば電話が苦手じゃなくなるのでしょうか。これから大学に進むにあたって電話をする機会は何かと増えてくるかと思います。なので何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします。長くなってしまいすいません。これからも内山さんのラジオを楽しみにしています。まあ僕も電話は苦手です。ほぼ生活でしないですね。病院の予約、飲食店の予約ぐらいですかね。仕事の連絡もメールでするので、それも結構苦手でね。この間、そういう意味で電話をしたのが一大決心でね。お寿司屋さんに電話をしてね、予約を頑張って取りましたね。優しい人だったのでよかったですね。あ、本当にね、よくしていただきました。また行きたいです、あのお店は。なので、こう、できるだけ電話しないようにしてるんですけどもね、できるだけネットで済ますっていうのはあると思いますよ。出前もね、出前を取るときなどって書いてありますけど、出前は結構ネットでできるようになってるんですよ、今は。あと、美容院の予約とかもね、ネットで取れますから。レストランとかもね、結構ネットにできるところもあるみたいでね、店によっては。なんで、それもおすすめですね。で、どうしても電話をかけなきゃいけないってなったら、もうこれは、だからもう、頑張れっていう、もう、もうね、これ、お悩み相談で言ってはいけないやつっていうのを発動せざるを得ない。頑張るしかないんじゃないですかね。だから、まあ、電話した先で話すこと、要件を、まあ、忘れちゃいそうならメモしておいて、箇条書きとかで。で、電話とか、あんまり親しくない人、知らない人に電話をかけるときに、よく出てくるようなワードを言い慣れるようにするとかね。まあ、もしもしっていうのは大丈夫だと思うので、こう自分の情報、これこれこういうものです、みたいなところをスラスラ言えるようにするとかね。あとは別にね、僕もすぐ要件ですから、言って、失礼しますって切ればいいんじゃないですかね。うん。そんな感じです。ちょっとね、電話していきましょう。というわけで、皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。
内山聖輝のワンルーム。
ブルーアルバム。これは、この部屋に置いてあるブルーな出来事が詰まったアルバム。リスナーの皆さんのブルーな思い出を集めています。それでは今週届いたエピソードをご紹介します。ラジオネーム稲荷さん。私は今高校1年なのですが、中学2年生の頃の忘れたくても 忘れられない思い出があります。私には今高3の兄がいるのですが、とても優しくいい兄です。その頃私には付き合っている彼氏がいました。ラブラブではありませんでしたが、私は毎日幸せでした。ですがある日、私は兄とサッカー観戦に行きました。その試合は日本代表戦で、たまたま近くのスタジアムで行うということで、兄が連れて行ってくれたのですが、たまたま私の彼もそこにいたらしく、私と兄を見かけていたようで、次の日私は浮気したと言われ、振られてしまいました。あれは兄だと言ったのですが、聞いてもらえず、私も腹が立ったので説得を諦めました。今思えば、彼は他に好きな人がいて、別れる理由を探していたのかも、とも取れますし、お揃いの服装で、ゴールが決まれば抱き合って喜んで、兄弟とは思えない行動をしていた私にも、原因はあるかもしれないと思います。別れたのはいいものの、周りから浮気した人という目で見られ、中学時代、彼氏はできませんでした。とても嫌な思い出です。まあ、まず気になったのは、ラブラブではありませんでしたが、私は毎日幸せでした。ここにちょっと文学を感じましたね。何があったんだって、これね。ラブラブじゃなかったんだね。でも幸せだったんだね。なんかこう来ますね。あとそうね。まあ、偶然本当にそのスタジアムに彼氏が来てて、見かけたんだとしてね。兄だと言ったのですが、聞いてもらえずっていうのはね、短気ですよね、ここだけ見ると。ねえ、家連れて行って、この人だよって言ったらよかったのにね、そういうもう取り付く島もないって感じだったのがね、説得を諦め。で、今思えば、ここでちょっと反転してというか、彼は他に好きな人がいて、別れる理由を探していたのかも。中学生ってそんな高度なゲームを繰り広げているんですか？ラブゲームを。すごいですね。ちょっとここには考えられないな。しんどいね、それは。まあ、とはいえね、高校1年生なんでしょ、今。中学時代、彼氏はできませんでしたって、まあ、それ以後、中2以後ってことだと思いますけど、高1だったらこれからがね、楽しいこといっぱいあるんじゃないかなって、こう、まあ、適当にこうやってね、なんか、ハッピーな予測を立ててもね、これが違った場合責任取れるのかって言われたら、それはまあ取れないのでね、まあ、ハッピーじゃないこともあるかもしれませんけど、楽しいこともありえますから、可能性はあると言って過言ではないと思うんですよね。高1だとしたら、高2高3で、まあ大学受験考えてるんだったら、そのね、上がっていったらちょっと難しい恋愛、難しい事件もあるかもしれないけど、高1高2って言ったらもうね、もうラブゲームまた始めるしかないんじゃないですかね。しかも、こう、周りからお化けした人という目で見られっていう、まあ、それがどの程度のものだったかは推測できないけど、だとしても、ね、中学から高校に上がって、付属とか、まあ、付属っていうのもあり得るのか。付属とかじゃなかったら、人間関係がリセットされる可能性は高いですからね。それでまた新たなスタート切れるっていう可能性も多いので。まあでも、付属って可能性もあるしね。中高一貫ってすごいね。そう考えると。まあ高校からまた新たに入ってくる人たちもいるのかもしれないけど、また別だのクラスだろうしね、それは。中高一貫って人間関係ずっと続くんだとしたら、それはそれで問題をはらんでいそうですね。ちょっと話が違う方向に行ってしまいましたが、そんな感じでね、楽しんでください。というわけで、このような形で、皆様からのブルーな思い出、引き続きお待ちしています。以上、ブルーアルバムでした。
内山聖のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。
今週はですね、序盤の歯がちょっとしみるっていうのをね、引きずったまま30分間ちょっと駆け抜けてしまいましたけどね、心配ですね、自分で自分に。皆さんもね、最近歯医者行ってないなって思う人、一
行った方がいいですよ。あの定期的にね検診を受けることでねひどくならずに済みますからね。歯医者行きましょう。番組では皆様からのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週。さよなら。